週と題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
先ほどお祈りの中でも祈っていただきましたけれども、今日の日曜日というのはキリスト教の暦では主労の日と言われます。イエス様が十字架におかかりになる、そのことを覚える受難週という1週間が今日から始まるんですけれども、その入り口の日曜日です。来週のイースターの日曜日、つまりイエス様が十字架におかかりになり死に打ち勝って復活をなさったその日に向かって、この週というのは主イエスキリストの十字架のご受難を覚える、そういう日曜日、それがこの日です。で、今エフェソの信徒への手紙の4章の4節から6節までをご一緒にお聞きしました。その4節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。ここには一つという言葉が3度繰り返されています。体は一つ、霊は一つ、そして一つの希望に預かるように招かれているのと同じです。そんなふうに繰り返されています。そして実は4節だけじゃなくて次の5節を見てもやっぱり1ということが3度繰り返されています。主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つというふうに言われています。聖書の中で急にいろんなものがこう一つなんだというふうに言われましても、私たちはとっさにここで述べられている事柄を了解するというのは難しいかもしれないと思います。ここ言葉を口に出して読んでみれば、一つ一つ一つっていうそういう音は耳に残りますけれども、じゃあこれが何を言おうとしているのか、またどうしてこれが繰り返されるんだろうか、すぐには分かりかねるようなところがあるように思います。で、実はこのところというのは教会の話をしているところなんです。4節の一番最初に体は一つというふうに出てきます。で、この体っていうのは私たちが普段それぞれに持っている肉体のことではなくて、この言葉をもう少し丁寧に言うならばキリストの体は一つ、そういうふうに、語る、そんなつもりで語られています。キリストの体っていうのはこの手紙の前のところで出てきてたんですが、教会のことを表す言い方です。ちょっと前のところですけれども、2章の14節から16節のところを見るとこんなふうに言われています。354ページの上の段の、左から4行目ぐらいでしょうかね、もうちょっと前ですね、段落になっているところから読みます。14節から16節までを読みします。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と乖離続くめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。本当は16節だけ聞きたかったんですが、16節だけ聞くと分かりにくいので、14節から読みました。今私たちが聞いている箇所との関わりでいうと、16節に言われていることが、非常にはっきりとしたことを言っているところです。十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされましたって、そう言われています。 十字架を通して両者を一つの体にしたっていう、この両者っていうのはエフェソ教会に集まっていたユダヤ人たちとユダヤ人でない人たちを表しています。もともと旧約聖書の時代には神様を信じている人っていうのはユダヤ人たち、ユダヤ教の人たちだけでした。でもイエス様はご自分の十字架を信じる人たちの中にユダヤ人だけじゃなくてユダヤ人じゃない人も招き入れて、そして両方の間にある敵意の壁を壊してくださったんだってここに言われています。もともとはユダヤ人とそうでない人たち、ユダヤ人たちに言わせると異邦人という言い方がよくされますけれども、そういうふうにですね、ユダヤ人と異邦人というふうに水と油みたいに2つのグループにはっきりと分かれている、そんなふうに考えられていた人たちをイエス様はご自分の体である教会の群れの中に等しく招いて、みんなで一緒に生きていくようにしてくださっているっていうことが、ここで言われている体は一つである、そういうことです。そしてそれは今日のところで体は一つというふうに言われていることの背景になっているんです。でさて、4章に戻りますけれども、今私たちが聞いたところでは体は一つ、霊は一つですというふうに言われていました。でこのところの聖書の書き方をめぐって、実はある牧師が説教の中でこんな話をしたことがあります。この4節は体は一つ、霊は一つですっていうふうに言ってるんだけれども、しかしこの体をキリストの体、教会のことなんだと思って読んでみると、これはどういうことになるか、教会は一つ、霊は一つですって言ってることになります。でも実はこれだと順序が逆じゃないだろうかっていう話を、ある牧師がしてるんです。どういう意味かと申しますと、教会が一つであるっていうのはです、もともと人間が自分たちで一つだ、それが先になってるわけじゃないだろうってその、牧師は言うんですね。私たちも今日この教会に集められてきて、ここで一つの群れになって礼拝をしていますけれども、私たちはもちろん教会に行くんだと思って集まってきたかもしれません。でも何にもないところで私たちが急にそうなってるわけじゃないはずなんですね。私たちは実は聖霊が働く中で、ここに教会がありますよ、ここにいらっしゃいっていうふうに招かれて集まってきているに違いないわけです。でそうだとすると、実はここでの書き方っていうのは、体は一つ、霊は一つじゃなくて、霊は一つ、したがって教会も一つという言い方の方が順番としてふさわしいんじゃないだろうかって、そんなことを言ってるんですね。で言われてみるとそんな気も、します。今はこれ早朝礼拝ですから、この礼拝の中では告白しませんでしたけれども、10時半からの、主日礼拝の中では毎週告白する使徒信条っていうのがあります。あの使徒信条の中で、どういうふうに言うかっていうとですね、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会を信ずっていうふうに、みんな言うんですね。使徒信条の中でも実は順番から言うと、聖霊が先に私はそれを信じますと言って、その後で、教会を信じますという言葉が出てくるわけです。理屈から言うとですね、人間が先に、みんなで集まって教会ができるというんじゃなくって、聖霊の導きによって私たちが一つの場所に招かれ、一つの群れにされて教会となっていきます。だからそう考えればです、教会の群れというのを本当に教会にしていくのは聖霊の働きが先にある、そういうのが正しい、そう思われるわけです。でさて、それはそうなんですが、改めてこの4節そして5節を読んでみて、ここに言われているのはどういうことなんだろうかって考えてみますと、実はここに言われていることっていうのは、教会がどんなふうに出来上がっていくかっていう説明をしているのではなくてですね、むしろ教会は一つなんです、なぜなら聖霊が一つだからです、そういうふうに言っていることに気づかされます。で こういう言葉が言われてるっていうことはです。これ裏返しに考えてみるならば、本当は一つだけであるはずのキリストの体なる教会が、まあ、実際にはさまざまに分裂して、あるいは場合によってお互いに反目し合いながら、立っているという現実が、今の時代もありますし、この手紙を書いたパウロの時代にもあったということなんですね。私たちの現実というのはいろんなふうに分かれているけれども、でも本当は教会っていうのはイエス様の体っていうのは一つだけなんだというふうに訴えているのがここの言葉です。ですから教会にとってはです、実は群れの全体が一つであるっていうことがことのほか大切なんです。どうして私たちは一つに集められるのか、それは教会を成り立たせていく霊は一つだし、そしてまた教会の頭であるイエス様もただお一人だけ、そしてそのイエス様を信じる信仰も、みんなが同じイエス様を信じるっていうふうに一つであるし、そしてまたその信仰を言い表して教会の群れに結びついていく洗礼も一つだけだからだって、そういうふうにここは言ってるんです。そしてそんなふうにです、いろいろなものが一つ一つ一つっていうふうに言われてるわけですけど、こう言われてるっていうことは、実は教会の礼拝に招かれてみんな集まっている私たちが、数は多くいるようでも一つの希望によって生きるように招かれているのと同じなんですというふうにここには教えられています。いろいろなものが一つなこと、それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。4節の最後にそう言われています。ですから教会にとって大切なことっていうのはですね、実は何に集まっているかということよりも、そこに集まっている一人一人がどんな希望を持って生きていくのかということなんです。どういう希望によって生かされているのか、その点がとても大切なんです。私たちはもちろん目々が違う人間ですから、同じ考え方をするわけではありません。一人一人の持つ希望だってまちまちでバラバラだって、普通はそんなふうに、思う人が多いかもしれません。もちろん違いがあってもいいんです。でもです、私たちバラバラでありさえすれば、そしてみんながそれぞれ自分の希望に向かって生きていさえすればそれでいいのかっていうと、そうじゃないんですね。もしも私たちが、一人一人抱く希望、それが完全に個人的なものであって、自分の心の中にある自分だけのものだとすればです。実はそういう希望ってのは本当には私たちを支えるものにはなっていくことができません。私の持っている希望が私だけのものってなってしまう。それは、せいぜいのところです。私たちがめいめい自分の頭や心の中にひととき抱く憧れであったり、あるいは、自分の好みであったり夢のようなものになってしまいます。私はこれが好きとかこうなりたいとか、そういうものが私の希望だって思って生きている人っていうのは、結構多いような気がします。で、そういうものを持っててもいいんですけれど、しかし実はそういうふうに私たちが抱くもろもろの希望っていうのは、本当はある一つの大元になる希望に支えられなきゃいけないって聖書はそんなふうに考えてるんです。で、その大元の希望が揺らいでしまうときには、私たちが抱く一つ一つの希望もまた本当にたやすく砕けて壊れていってしまいます。私たちは、一つの希望に預かるように招かれているんですってここに言われています。で、この一つの希望っていうのは何か、十字架にかかったイエス様を見上げながらです。そのイエス様が、死から3日目に復活をなさったとイースターが、これ来週の日曜日ですけれども、巡ってきます。で、それを見上げながらです、神様が あのイエス様を本当に愛して復活させてくださったように、私たちのことも本当に深く愛してくださっている。どんな時にも私たちをお見捨てにならないし、私たちがどんなに困り果ててしまう場合にも、どんなに生き悩んでしまう時にも、そのところでも神様の愛はこの私から離れることがないんだっていう、そういう一つの希望に私たちは招かれているんです。教会にやってきて私たちはイエス様の話を聞きますけれども、それは何でか、イエス様についてのいろんな知識を得るためじゃないんです。ただ一つのことだけ、それはイエス様が私たちのために十字架にかかって復活してくださった、そのことを見せられながら、ここにいるこの私もあの神様の愛の中に覚えられ、抱かれて今日生きるものとされているっていう、そういう希望を持って生活するようにって、実は私たちは礼拝の中で毎回違う聖書を聞くんですけれど、どこの聖書を聞いていてもです、実は一つのことを聞かされているんですね。あなたは神様に愛されている、本当に神様に大切にされている一人の子供だ。あなたは自分の思いとしては思うように生きられない時があるかもしれない、そう、自分の願った通りにならなくて本当に困ってしまったり、嫌だなと思ったり、投げやりになっちゃう時だってあるかもしれないけれども、しかしそういうあなたはなお神様が愛してくださっている愛のもとに置かれている。もう一度気持ちを取り直して今置かれているところから歩み出していいんだよ。で、そういう言葉、そういう希望を私たちは抱くように招かれているんです。で、この大元の希望が揺らいでしまうときには、実は私たちが自分の心の中に持っているいろんな希望っていうのも本当にたやすく砕けてしまうようなところがあります。私たちはみんなです、十字架にかかってよみがえられたイエス様を見上げながら同じ一つの希望に生かされていくんです。それは私たちがそれぞれ歩んでいるこの生活の中で思いがけないことに出会うときにも、思いを超えるようなこと、経験したくないようなことに出会うときにも、あなたのためにイエス様は十字架にかかり復活しておられます、そういうふうに知らされ、そして私は神様に愛されてるんだっていう希望を持って歩み続けるっていうことなんです。そういう信仰ゆえの希望を抱いて歩くときに、実は私たちは数が多くてもみんなが同じ一つの希望に支えられて歩んでることになります。この私はイエス様が共に歩んでくださっている中に今日生かされているっていう希望です。ですからこの希望が五節みたいな言葉に言い換えられて言い表されるわけです。主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ。私たちは人数は多くいても、この同じ主から与えられる希望によってみんなで支えられながら共に歩んでいくんです。で、体は一つだというふうに言われています。教会が一つだということなんですけれど、この一つの体っていうのは、私たちは日頃それぞれ分かれて生活しているときは見ることができません。私たちは、イエス様のことを信じて、あるいは憧れて生きるときがあるかもしれません。でもそういう私たちというのは体の一部、ほんの一部にすぎません。でも私たち、そういうふうに体の一部である私たちが、イエス様の体そのものをちょっといくらかでも経験し感じることができるのはいつかっていうと、日曜日の礼拝の時なんです。ここに招かれた時には、私は自分一人だけじゃないんだなって、そういうことが分かるようにされるんです。体の一部分だけで生活していくんじゃなくって、キリストの体っていうのが自分の外にも広がっていて、私はその体の中に抱かれて、そして本当に支えられて愛されて生きてるんだなっていうことを、この日曜日の礼拝の時に見せられ、確認させられるんです。日曜日になると主の体の部分である人たち、兄弟姉妹がこのところに集まってきて、そしてお互いに集まることで何を私たちは経験するのかっていうと、主の体っていうのは決して私たちの頭の中にあるんじゃないんだっていうことを知らされるんです。確かに私たちの生活のただ中に力を持って臨んでくださっている そのことが見えるようになるんです。私たちは自分一人で生きているときにはなかなか日常生活の中で賛美歌を歌うという機会は少ないかもしれません。でも教会の力強い賛美の声に励まされながら私たちで礼拝するときに、私もまた賛美の声を上げるというふうにされます。あるいは兄弟姉妹たちが実際に祈っているそのお祈りの言葉を聞いて、この私もお祈りの生活へと押し出されていきます。そういう礼拝っていうのはですね、私たちが頭の中で思い描いているだけの、観念ではないんです。そうじゃなくて実際にこの世界に存在している、私たちがこの教会に集まってくるときに実際に経験をさせられる、そういう具体的な実際のものなんです。で、教会って実際に地上に存在している体を離れて、実は私たちは本当に頼もしくこの私に伴ってくださっているキリストの体というのを経験することはできません。で、そういう意味では教会というのは本当に不思議な集まりというふうに思います。日本キリスト教団の信仰告白の中で、我は聖霊を信ずといったすぐ後のところで、聖なる行動の教会を信じるっていう言葉が出てきます。教会っていうのはですね、ただそこにあって、見るだけのもんじゃなくて、確かに信じられてるところが、信じられるようなところがあるんです。イエス様の体をこの私に経験をさせる、そしてその経験の中から実は私たちが本当に大切なただ一つの希望を持つことができるようにしてくれる、そういうキリストの体が実際にここにあることを信じますって、そういうふうに信仰告白の言葉は言うんです。希望っていうのはです、不思議なところがあります。私希望が大事だから自分で持ちたいと思って自分で持とうとすればいつでも持てるかっていうと、そうじゃないところがあるんですね。本当に私たちが思うようにならなくて、自分が思うようにならなくて、辛かったり悲しかったり沈んでしまうときにはです、希望を持ちたいと思っても自分で持つことできないようなところがあります。希望っていうのはですね、私たちの生活の経験の中から与えられてくる、まあ、言ってみると一つの外から与えられる贈り物みたいなところがあるんです。どうして私が希望を持つことができるのか、それは本当にあなたは大切なんだよ、あなたは愛されてるんだよ、そういうふうに語りかけられて、そのことを信じるときに私たちは希望を持つことができるようになるんです。で、今日のところにはいちいちっていうことが繰り返し語られているんだって申し上げていますけれど、これはです、お説教としてみんなが一つになりなさいって言ってるのではありません。みんなが一つになるためにあなたの個性を押し殺しなさいとか他の人に合わせなさいってそう言ってるのでもありません。私たちはみんな顔が違うように一人一人個性が違います。私たちは自分としてはみんな個性が違って違う考え方をしていていいんです。自分の願いとか思いっていう意味の希望だったらみんながそれぞれ違う希望を持ってたって構いません。でもそういう私たちを招いて、そして本当に神様に愛されてるんだよっていうことを経験させてくださるイエス様という方はただお一人だけなんです。で、教会の方々には、繰り返し繰り返し申し上げているようなところがあることですが、イエス様を信じる信仰っていうのは私たち人間の心の事柄ではありません。信じることっていうと心の中のことだって思ってる人大勢いらっしゃるんですけれど、実は信仰っていうのはです、お一人の主イエスキリストという方に招かれて、みんなで招かれて、この方に希望を与えられながら私たちが実際の生活を生きていく生活の事柄なんです。信仰っていうのは自分の心で自由にそれを持てるんじゃなくって、イエス様につながっている生活を送る中で実際に私たちに贈り物として与えられるようなものです。それはどうしてか、イエス様っていうのはです、私たちが心の中に思うからいらっしゃるんじゃないんです。私たちが思わないとき、 イエス様のことを忘れている時だって私たちはしょっちゅうあるだろうと思います。イエス様のことも神様のことも忘れて神様抜きで自分だけで暮らしてしまう時っていうのが、生活している中にしょっちゅうありますけれど、そういう時にもし私たちの心の事柄だったらイエス様はその時はいらっしゃらないことになります。でもそうじゃないんです。私たちが忘れている時も、それどころか私たちがイエス様に反発して背を向けて、もうイエス様なんか知らないっていうふうに、なんか勘違いして怒ってしまう時があるかもしれないけど、そういう時にもイエス様は私たちのことを覚えていてくださって、そして心を痛めながら私たちがイエス様のもとに戻らないかなっていうふうに、待っていてくださるんです。そしてイエスは待っていて何を、なぜ待ってるのかっていうと、あなたも神様に愛されている本当に大切な一人なんだから、その希望をあなたが持つことができるようにって思いながらイエス様待ってくださってるんです。そしてそういうお一人のイエス様のもとに私たちは招かれるんです。私たちの信仰っていうのはただ自分が頭の中でイエス様を思い浮かべるから持ってるものじゃなくて、お一人のイエス様のもとにみんなで共に招かれている、そういう生活の中にあって、私たちはその生活の中で実はイエス様に励まされ慰められながら生きていくようになるんです。で、今申し上げていることっていうのはですから、私たちが自分の個性を押し殺して他の人と同じになれって言ってるんじゃないんです。例えば洗礼を受けるっていうことを考えるとよくわかると思います。どうしてその人が洗礼を受けるに至ったか、どうしてその人がどんなふうにイエス様に出会ってどう信じるようになったかは人によってみんな違うんです。でもみんなが受ける洗礼ってバラバラじゃないんです。どうしてあなた洗礼を受けるようになりましたか、どんなふうにイエス様に出会って信じるようになりましたかって聞かれたら、みんな私はこういうふうに信じました、このタイミングでこういう時に出会いましたって、それはみんな違うんだけれども、しかし洗礼を受ける時には私はこの私のために十字架にかかり復活してくださって、そして神様があなたを愛してるんだよって、そう言ってくださる方を信じますって、だから洗礼一つで、洗礼一つってのは私たちの気持ちが一つっていうんじゃないんです。イエス様がお一人だから洗礼は一つだっていうふうに言われてるわけです。信仰も同じだと思います。信じ方や信仰の表し方ってみんな違うんです。私はイエス様を信じている、神様を信じているから私はそれに支えられて今日自分はこういうふうに行動します、ああいうふうに行動しますっていう、その感謝の表し方ってみんな違います。だけれども実は信じた結果私たちは一つの体に結びつけられている中で、そのことに慰められ励まされ勇気づけられながら生きていく、そこのところは一つなんです。だから信仰は一つ、洗礼は一つ、主はお一人だというふうに言われているわけです。私たちを同じ主の礼拝に招いて神様の前に、いわばです、ここにみんな座ってますけど神様の前に整列させていただいて、そして神様があなたを愛してるよっていうふうに言ってくださる、そういう生活の中に合わされている、そのことを思いながら私たちは心を合わせて、また声を合わせてそのお一人の神様を賛美するんです。で、そういう礼拝を経験するときに六節みたいな言葉が季節して語られるようになります。六節にこう言われてるんです。すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。ここではイエス様がただお一人だというところから進んで、神様もただお一人だと言われています。で、これはどうしてかというと、イエス様を私たちのために生まれさせてくださった父なる神様がただお一人だけだからです。そしてその神様が、今日すべてのものの上にあるし、すべてのものを用いて働いてくださるし、すべてのもののうちにもいてくださるんだって言われています。実は私たちは今、まさにこの時代、この世にあるすべてのものを良いものとして受け取れないような気持ちで、生活するようになってしまっているところがあります。しかもそれが何が好ましくて何が好ましくないのかがはっきりしない、そういう中で結局自分を守るのは自分だけなんだっていう気持ちに、 させられそうになっている、ウイルスが蔓延して、そして、誰かが私たちに病気を持ってくるんじゃないかって、そんなふうに不安を抱えながら、いろんなことがこう生活の現れ方が、影響が与えられたりしています。でもです、人間の目に好ましくないように思えるものも含めてです、すべてのもののうちに神様が働いてくださっていて、たとえどんなことが起こるとしても、それでもなお私たちは神様の愛と慈しみのもとに置かれているんだということを、イエス様の十字架と復活が私たちに語りかけてくれるんです。で、そういうことを聖書から聞かされると、私たちは少しホッとするんじゃないかと思います。私たちは自分の安全も自分の幸福も全部自分の手で実現しないと気が済まないようなところがあるんですけれど、しかしそれでいて、そういうことって決して自分で実現できないんです。自分の身を守んなきゃいけないから、病気から離れてなきゃいけない、いろんなことを断念して家の中にいましょうって、そんなふうなキャンペーンが社会ではされています。で、身を守んなきゃいけないのはそうかもしれません。でも、そういうふうに家の中にいたら本当に自分の身を守っていることになるのかっていうのは、実は怪しいところがあります。0歳の男の子がウイルスで入院してしまいましたが、あの男の子はどこから、バイキン、ウイルスをもらったのかわからない。で、本当にみんな困ってるわけです。私たちは自分の生活のあれが悪かったからこうなってるんだっていうんだったらいいんですけど、そうじゃないところがあるんです。どんなに注意したって思いを超える結果に至ってしまうような時っていうのがあるんです。私たちは神ではないので全てを支配できない。しかし、そのことに苛立ちを持ち、そして不安を持ち、怒りを持ちながら実は生活をしています。でも、実は私たちは神様でも主でもないんです。私たちはどういう人間か、いろいろ思うようにならない、思いを超えることに出会わされる人生を生きてますけれども、しかしそういうあなたはなおそれでも神様に愛されている本当に大切なものとして、あなたの人生を生きていい人なんだよっていうふうに、イエス様の十字架と復活を通して呼びかけられている、そういう人間です。そして私たちはそのイエス様の十字架と復活を見上げながら、本当にこの私は愛されているんだ、神様が今日この私を確かに持ち運んでくださるに違いないんだって、そういう希望を抱いて生きていっていいのだって言われているんです。私たちはそういう希望に預かるように、キリストの体の中に招かれている一人一人の人間だということを覚えたいと思います。そして、そうであるならば、私たちがこの礼拝の日になすべきことは何か、目に見えない脅威に怯えたりイライラしたりすることじゃなくて、今まさに私たちに真実な希望を与えてくださろうとしている、その方の皆をみんなで一緒に大きな声で称えることが、私たちに与えられている務めじゃないかと思います。コロナウイルスだけじゃない、いろんな危険に私たちはさらされながら人生を生きていますけれども、そのところでも私たちはなおまさにいろんな危険と背中合わせ、隣り合わせに生きている、この私の人生を持ち運んでくださる神様に感謝をして、そして神様が生きていいんだよと言ってくださっている、その言葉を聞き続けて歩むものとされたいと願うんです。私たちを憂いから離れさせていただいて、あなたは安心して私の保護のもとに生きていいのだ、そういうふうに呼びかけてくださるその方を讃えたいと思います。神様の慈しみから決して離されることがないのだということを、ご自身の身を通して確認させてくださるイエス様を仰ぎ見ながら、私たちはこの週一日また一日と過ごすものとされたいと願うんです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、体は一つ、霊は一つです。それは私たちが一つの希望に預かるように招かれているのと同じです。主イエスキリストがお一人、そして信仰も洗礼も一つです。そのようにパウロが手紙の中から私たちに語りかけてくれています。私たちは本当にこの世で自分を脅かすいろいろなものがあるために、不安や恐れに つい気を取られてしまって、自分がどんなに深く愛され、また悩みや苦しみの中に遭う時にも、そのような私たちを支えて歩んでいいのだと言ってくださっているかを忘れて、自分の恐れや不安にとらわれて、そのことで思いがいっぱいになってしまいがちですけれども、あなたはそんな私たちをなお憐れんでくださって、御言葉をかけてくださり、あなたの民の一人として歩むように招いてくださることを感謝いたします。どうか私たち一人一人、あなたから命を与えられて生きている人間が、本当にあなたに深く愛され、そしてその人らしく人生を生きていいのだというあなたの御声を聞かされながら、あなたに慰められ、励まされ、勇気づけられて歩んでいくことができますように導いてください。不安定な中で、不安な中でこの世界が歩んでいますけれども、しかしあなたは4月という新しい始まりの時をお与えくださいました。私たちそれぞれの生活に一つの区切りを与えてくださり、また新しい時の中に私たちを持ち運んでくださることを感謝いたします。どうかその与えられる新しい時が、主イエスキリストがいつも共に歩んでくださり、そしてあなたの愛が私たちに知らされている、そういう時であることを覚えさせてくださいますように、そしてあなたに愛されて本当に大事にされている、そういう真剣に愛されているものとして、私たちが勇気を与えられながら、私たちもまた目の前にいる人、またお隣の人にその愛のお裾分けをしていくことができますように、お導きくださいますようにお願いいたします。私たちは生まれた時はみんなあなたのことを知らずに生まれてきましたが、人生のどこかのところでこのように教会へと招かれ、そしてあなたのことを聞かされるようになっていることは不思議だと思います。しかしどうかあなたがそのようなものを与えてくださっていることに感謝しながら、私たちが一日一日を大切に生きていくことができますように、どうかお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。